いやー吉井さん、
いやー森重さん、
こんばんは。
こんばんは。
耳栓を買いまして。
耳栓を、
うん、耳栓って言ってもね、まあイメージしてるのって多分スポンジみたいな、もしくはまあワインのコルクみたいな形のやつかなと思うんですけど、
はいはい、
形がね、なんていうかリング、あ、イヤホンのカナル型イヤホンのなんかこうつける根元になんかリングみたいのがついた形のこれですね。
おお、
こういうね。
へえ、
まあ、これだからおそらく外の音を、まあ一回そのシャットアウトするじゃないですか、このイヤホンみたいな、この
本当にあのか、まあ、カナル型のイヤホンのさ、はいはいはい、
シャットアウトするんだけど、普通のイヤホンだったら音がそのイヤホンに入ってくるところを、このなんかこうアルミのリングみたいなものをですね、返すことによって、まあもう一個こう音を振動して聞かせる物体を入れて多分音量を落とす。これだからマイナス18デシベルぐらいできるんです。だから完全ゼロじゃなくって周りの音が小さくなる。で、不思議でですね、これ本当に小さくなるだけで、あの近くにいれば喋り声は聞こえるんですよ。
ほほほ、
あのちっちゃいけどちゃんと聞き取れるみたいなのがあって、でまあちょっとあの買ってみてね、あの試して、まあ僕はあのこれデジタル耳栓だと思って買ったんですけど、
言ってましたよ、
デジタル耳栓じゃなかった、
いや俺もこれなんか充電するやつなんやと思って見てましたよ、
じゃなかった、あのそういうのもあるらしいんですけどそういうのはやっぱ高くて、
はいはいはい、
でまあなんかやったんですよ、でまあ結構黙っている間にはですね、まあまあ良くて、なんだけど自分が動いたり、あと自分が喋ったりすると、中からこう、
はいはい、
自分の音が聞こえてくるわけですよ、で、これが、まあ、ちょっとあまりにも続くとひょっとしたらちょっときついかもしれないなみたいな欠点があるんだけど、まあまあなんかちょっとこう耳が過敏になってるなみたいな時とかにつけるのは、これはよかろうというようなところでね。
なるほどね。
ちょっとまあ試してみましたね、
はいはいはい、
まあ、我々もやっぱり健康をね、突き詰めていかなければならない、と思いますから
突き詰める、健康を突き詰める、
まあ、やっぱりほらあのサムネイル見ていただいて分かる通りですね、
はい、
5つ目に何て書いてありますか、これ
ヘルス、
いやそうでございます、ヘルスでございますよ。
スポーツも
ねスポーツ入れていかなきゃいけないね、これね。
そうですよ、
うん、
もう昨日はですね、あれです、ねプレミアリーグ、
アーセナル対マンチェスターシティの試合ですか。
マンチェスターシティ、はい、まあ、指定対決、
も
うアーセナルがボロ負けしてしまいました。
いやもうさ、もうその試合の前に我々さ、あのなんかイギリスのあのローワン・アトキンソンの
あれね、
動画をちょっともじった、
はいはいはい、
あの比喩したパルクールをするして逃げるアーセナルを楽勝で追い詰める
ローワン・アトキンソン、
ローワン・アトキンソンのマンチェスターシティっていう、
マンシティ、
そういうなんかなんていうかコラ動画みたいの見たじゃないですか、
うんうん、
いやマジでなんか それがさ、なんか現実になるかのような展開にちょっとなんかびっくりしてしまいましたけど、
ね、
いやシティってそういうチームなんだよな。
なあ、いや
本当
切ねえ、
切ないよね、
切ねえ。
いやだからさ、これで多分だけど多分自力優勝なくなったよね。
まあ結構厳しいでしょ、もう
あの2試合、あのシティが少ないんで、まあ、でもね、やっぱりプレミアリーグって面白いのは何かっていうと、なんか上位対決でしかその優勝が決まらないかってそんなことなくて、下位のチームがねこの辺からね上を食い始めるんですよ。だから まだ分からんなと思うんだけ
ど
ちょっと痛恨の、これこのダメージをでもむしろそのアルテタがさ、アーセナルをこうどう盛り立てて乗り越えていくのかっていうのがさ、むしろちょっと楽しみになるような試合、したね。
そうね、いやというのもですね、皆さんいきなりあのアーセナルと僕の口から言っているのはですね、あの、まあ、プライムの番組ですね、
はい、
オールオアナッシングという、まあまあ、サッカーに限らず、アメフトだったりとか、
はいはい、
まあ、スポーツのね、あるチームのこう追って、まあ、シーズンで、ごとにいろんなね、まあ、チームを追ってるドキュメンタリーがあるんですけど、
はい、
それのアーセナルをちょっととある人の紹介で、まあ、見まして、で見終わった結果、まんまとアーセナルをちょっと肩入れしているという
か、グナになってるんですね。グナにね、
グナって言うんだ、
あのそうですね、
アーセナルファンを、
はい、まあ、ガナーズっていうのが相性なんで、
へ
え、
でそうそうで、その後にそのマンシティのもあったんだけど、
はい、
まあ、ちょっと見出したらもう全然入ってこなくて、ダメだ、もうなんかアーセナルだみたいな 逆だったら分かんないよ、もしかしたらマンシティファンになってたのかもしれないけど、
はいはい、うん、まあね、どうだろうね、まあ、
どうだろうね、でもなんか、うん、ああいうチームは結構好きっすね、アーセナルみたいな、
う
ん、
まあ、シティもやっぱりこうオーナーが変わってさ、今みたいな形のこう割とあのまあいい選手を揃えられるようなチームになりましてね、もうちょっとどちらかというとその共感からは遠いところにいる感じがしますよね。
そうなんですよ、うん、そうそうそう、でね、あのまあアビスパの元アビスパ、
はい、
まあ、富安さんがディフェンダーでも所属しており、
はい、
ただ今ねちょっと膝が膝だっけちょっと故障してて、
ちょっと心配です ね、
ね、でそれも多分あるんでしょうね、ちょっとディフェンスが若干弱くなっているというアーセナルが、
バランスがね、やっぱりそのこの時期ですからもう、まあシーズンの終盤に向かうわけですから疲労がさすごいわけですよ、だからやっぱりどれぐらいベンチに変えられる選手がいるかみたいなこととかさ、戦術のバリエーションを持たせられるかが大事なので、やっぱトミーいないのは結構きついと思いますけどね、
うん、なんか結構その最近まあちょこちょこ記事見てるんですけど、
はい、
どうもそのなんかまあ日本語メディアだから冨安の話をしてるわけじゃなくて本当に要なんだよやっぱこの人はっていうのを、まあ、僕はその試合自体を何かこう契約してちゃんと見れてるわけじゃないんで、
はい、
結構そのまあそのオールオアナッシングと、あとはまあ今の戦況をちょっとまあネットで見てるくらいですけど、からもやっぱりあそういうやっぱ選手だったんだなっていうのはなんとなくこうちゃんと理解ができてきたかなっていうところではあるんですけどね。
いやそう思いますよ本当に。
いやねまあ別にね今年どうしても優勝しないといけないわけじゃないけども、
まあでも優勝したいよね
ねえ、19期ぶりとかでしょなんかね。
いやそうですよ、まあ、かなりちょっと低迷の時期が長かったですから、まあ僕はね別にアーセナルファンってわけでもないんですけど、
あなたどこでしたっけ。
僕はプレミアならやっぱリバプールファンというか、まあちょっと今リバプールもね苦しんでるんで、あれですけど、なんかまあ監督のクロップ含めですね、ちょっとなんか愛嬌がありまして、それにちょっと見せられてね、
はいはいはい、そうかクロップのところか、
はい、あ、まあ、めちゃくちゃあの強いあの労働者 の、 あのサポーターというか労働者階級 の、 そのある種レフトですね、左側の思想の強いサポーターがいっぱいスタンドにいるんですけど、まあ、なんかその辺に共感してるというわけではなくてですね、なんかそういうある種荒くなりそうな場所の中で、なんかまあスマートかつ愛嬌のある感じで振る舞う選手たちっていうのがね、なんか結構すごいなとやっぱ思うところがあって、
うん、なるほど、
そうそうそうそう、それで結構今リバプールを最近はここまあ4年ぐらいですかね、なんかプレミアリーグの中ではまあ推してるっていう感じなんで、
なるほどね、
まあ、でもねアーセナルの良さはなんかすごい分かります。僕もオールオアナッシング見てね、やっぱなおさら、あ、いいチームだなとは思いましたよ ね、
ね、まず監督は結構若い
ですね。若いですね、アルテタ40になるかならないかぐらいなんで、まだ、
ね、だし選手も若いじゃないですか。
若いですね、若返りが成功しましたから ね、
ね、あ、そうなんだ、もともとは結構老健なっていうか、
そう
いやなんかね、まあまあまあちょっといきなりサッカーの話から始まりましたけど、珍しくね、まあ、入れようかね、スポーツってねっていうところですけどね。
そうですよ、
6個目をね、
6個目を、
はい、なんで、シネマ、映画、ドラマ、ゲーム、英語、健康、スポーツ、ね、まだまだ増やしていきますので、どうぞ皆さんついてきていただければと思います、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、では行きましょうかね、
参りましょう。
ストックブラザーズ・ザ・ワールド、ねえ、
ねえ、
ちょっと最初静かでしたけど、
そうですよ、いやな、謎のこうちょっと何ですか、トラブルを感じさせる間が、
そうね、
ありましたが、
はい、あれ押せてなかったかなって一瞬思いましたけど ね、 ね、まあ、押せてましたと、
はい、ということで、はい、毎週木曜日夜6時から配信しておりますカルチャーキュレーションダバナシプログラム、ストックブラザーズ・ザ・ワールドでございますが、
はい、
まあ、今日はですねもう7時を回っております、収録の時点。
あ、そうですね、確かに
少し遅れてお届けしております、
はい、
お相手はストックブラザーズブラザー1森重裕介と
ブラザー2吉井陸人です、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、そうですよね、まあ、確かにここ最近はさ、ちゃんとあの毎週木曜6時にはさ、
はい、
配信できてたわけで、
うん、
あれ休みかなここへ来てと思った方、ね、ありますよ、
まあ、そんなリアタイみたいな感じで追ってくれてる人がいたら嬉しいよ ね、 ね
確かに本当やわ、 この時間だしね、うん、リアタイですね本当。
いやもしそういう方いらっしゃったらさ、うん、まあ、ちょっと励みになります。励みっていうか、まあ、別に、はい、だからあれですよ、強制して皆さん6時に聞いてくれっていうわけはもうさらさらないですけども、うんうん、まあ、それはそれで非常に嬉しいですから、うんうん、あのリアタイ勢みたいなさ、こう、うんうん、あのラジオネームかっこリアタイ勢みたいなあ の, のでさ
あで
送ってもらうだけでいいんで、ちょっともらえたらなんか嬉しいかな。
嬉しいですね。それは嬉しいですね。
ちょっと欲しがりすぎてる気がしますけど。はいはい。
まあまあそのところにですね、うん、実はなんとおメールをいただいておりまして。
いやいや。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラナさんからおメールいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いやちょっとなんか久しぶりのおメールですし、まあちょっと前にもさおメールいただいてたりもしたので、うん、
はい、
まああのそれはまたブラデミー賞あたりでと思いますが、
はい、
今回ご紹介ですね。
はい。
はい。読みましょうか。
あ、じゃあお願いします。はい。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
森重さん、吉井さん、こんにちは。
こんにちは。
最近は毎週更新があって大変幸せです。ありがとうございます。こちらこそ
大変、こちらこそ大変ありがとうございます。
励みになります。
本当に励みになります。
フェイブルマンズの影響だとしたらやはりスピルバーグは偉大ですね。と。
偉大です。
あ、でもなんかそうなのかもしれないですね。
まあそうですね、
メールをお送りしたかったんですけど、なんだか熱烈なファンみたいで恥ずかしいと今更何言ってるのか我ながら意味不明なモードに入ってもじもじしてました。いや、ありがとうございます。
いや、非常にあの何ですか、僕の立場で言うのはあれだけど、はい、お気持ちはめっちゃ分かります。
分かります、
うん、分かりますけど、うん、すあの恥ずかしがらずにこれからも送ってください。
送ってください。
はい、ありがとうございます。
そのもじもじすらも嬉しい
ございます。嬉しいです、
はいはい、がスティルウォーターの感想を一言教えてくださいというリクエストにお答えいただいたので、
うん、
さすがに黙っているわけにはいかなくなりました。
いやあれもうね、嬉しいですね。
嬉しいですね。
なんというかね、よくそのむしろご自分でそのリクエスト、こんだけの間が空いてさ、
はいはい、
リクエストに答えたとこう取っていただいたことがすごく嬉しいですね。
嬉しいですね。
ありがとうございます。いやもちろんずっと頭にありました。
いやむしろさ、もうようやくかと思われても仕方ないぐらい
間が空いております。遅えよというね。
まあでもまあこれしばらくの間ずっとね、
うん、
結構、うん、ずっとスティルウォーターを見ねば、
うんうん、
ミネバザビ、
ミネバザビ
ずっと言い続けてきましたよ我々普段でもね。
はい、ずっと言ってます。
ようやく、うん、見ることができました。
はい、
14ヶ月ぶり、うん、こんなことあるんですね、うん、驚きましたがとっても嬉しいです。そんなに経ってたのか。
うん、
マヤちゃん以外の登場人物の誰も彼も好きになれず、
うん、
見たら嫌な気持ちになるので二度と見ることはないと思いますが
ありますよね、そういう映画、ね、
ありますね。スティルウォーターはとても印象に残っている映画です。
うん、
去年のベスト映画かもしれません。
うんうん、
あるある。もう二度と見たくないけどベスト映画
ありますよね。分かる分かる、うん、あるある、うん、
いいですね。
うん、
ラストシーンには痺れました。
うん、
娘のアリーが、うん、ここは何も変わらないねというのに対し彼女の方を見ずに全てが変わってしまって、うん、もう何もないよ的なことを言うビルの表情。
うん、ねえ、
ね、
もうなんかなんて声をかけたらいいか分かんないこの人にっていうね。
そうです。諦めたような疲れたような何とも言えない顔を見せて、うん、一瞬置いてエンドクレジット完璧でしたと。
うん、
マットデーモンでもいいわ。
いやいいんですよね本当にね。
エアーも良かったですね。
良かったですね。
ラジオで言及されていましたがトラックでちょっとだけ走って無理無理あー辛いみたいなことを言いながら帰るラストシーン大好きでした。
うん、
ずっとぼやき続けてもはや字幕にしてもらえてなくて笑いました。
字幕にしてもらえてないっていうん
です、いいですね。全身ナイキでバッチリ決めてるのに。
いやすごい、僕は靴しかなんか見てなかった
のが。そうですね、
全身だったんですね。
まあ、そうですね。今月は逆転のトライアングルとベネデッタが良かったです。
うんうん、
どちらも静岡公開が遅かったんだそうですね。
なるほど。
うん、5月はターと、65が楽しみですと。
うんうん、はいはい、アダムドライバーのやつね。
ですね。
うんうん、
引き続き番組を楽しみにしています。どうぞご自愛ください。
ありがとうございます。
納刀をチャレンジ頑張ってくださいね。ラナさんでした。
あ、ありがとうございます。
本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。
本当にありがとうございます。いやまずはそうですね、やっとスティルウォーターを見て、そしてちゃんとというかですね、はい、それにすごいメールを送っていただいてめちゃくちゃ嬉しいですね。
はいはいはい。
でもう一本ウォーターつながりでダークウォーターズもお勧めいただいてたんですけど、
うん、
まあ、これもね、うん、見てまたちょっとラジオでやりたいなと思ってます。
あ、そうですね。
そうそうそう、
確かに確かに。
これはねなかなか見放題に入ってこなくて、
うん、そうね、
ちょっとそれを待ってるんですけど。
そうですね。
そうそうそうそう、そ
んな感じでね。まあ、最近結構感覚が悪い映画も増えてきましたからね。
そうね。
うんうんうん。
でラズさんが見られた中だと僕逆転のトライアングルは見たんですけど。
あ、そうですか。
あ、面白かったですね。うん、なかなかただ結構予告が本当にね、うん、映画の4分の5分の4ぐらい見せてて なんかだからちょっとあれはあれから入るとちょっと微妙な感じになっちゃうだろうなと思って、まあ、僕はもうそれで入ったんで、
なるほど、
まあ、それでも面白かったんですけど、
なるほど、
そうそうそうそう、なんかちょっとあの映画の捉え方が、あ、なんかな、どういう映画かっていう捉え方が結構変わってきちゃうから、
はいはいはい、はい、
うん、なんかね、あれはちょっとやりすぎだんじゃないかなと思いましたけど。
あ、そうですか、
うんうん、まあ、でも映画は良かったですよ、面白かった。でベネデッタね、バーホーベンのやつはねちょっと見れてないんですよね。
いやーね、見たいね、
見たかったっすね、これはね。まだどこかで見ましょう、またね。
そうですね。
で5月はターと65、うん、僕もどっちも見たいっすね。
見たい、
うん、ターは特にね、なんかもう予告でね、やばそうって感じが、
大事が起こってそうな感じがしますよね、あれは ね、
うんうん、予告のなんかあの最後のなんかケイト・ブランシェットとかさ、なんか、うん、みたいな感じでさ、あの式台に上がっていくところとかさ、やばいやばいみたいな、
本当よ、
なんか嫌なことが起こりそうみたいな感じがね、
怖いね
しますね。
はい、
そして、ノートチャレンジなんですけども、
これについてはお詫びを申し上げたいんですけれどもなんとですね、はい、我々まあ不覚を取りまして、
不覚でしたね、
エントリーし損ねました
エントリー失敗ということで、いやなんとね、まあ初歩的ミスです、これは。締め切りを確認していなかったという、
はいまあなんとなく月末ぐらい、
うんうん、
みたいな、だからまあ最後の収録撮って送りは間に合うだろうぐらいのさ、
そうですそうです、
間に合うんじゃない、
あ遅ればせながらみたいな、
やめよういや間に合わないよ、まあ、だってもう1週間経ってる、
まあ、だしね、まあ多分第2回ありますから、
あります、あります、
多分きっと、
まあ、まあ我々のレベルからいくとさ、うん、やっぱりこう1回目で出ていってはいかんよ、
あそうね、
勝ってしまう、
お強気な態度が
いかんね、今もう自分で言った瞬間に首がキューってしまう
これからやりづれぞっていうね、納刀しづれぞっていう、そう
ですよね、
まあ本当にでもね、マジでどのエピどういうあれでいこうかって話はずっとしてましたからね、
そうなんですよ、
あのモチベーションは高いんですよ、
高い高い、
そうそう、ちょっとね、あの締め切りが分かんなかっただけで見てなかっただけで
間抜けがすぎるよね、
いやまあまあまあまあまあ引き続き、まあ逆に言うと第2回までの準備期間ができましたから、
まあそうですね、
そう今後ね、ずっとしたためて、
貯めていこうよ、
そう貯めていきましょう、
うん、
で渾身のこれやというやつをね、
ああそうね、
まあ難しいよね、でもああいうのさ、こう力むとダメじゃんか、
まあそうな
んだよ、渾身とかなんかあんま良くないよね、
まあ、
なんかね、
渾身の一発を何回か打った後に出たカスみたいなやつが多分面白いと思うんで、
うん、その可能性あるよね、
うん、それはあるよ、
はい、なんで、うん、まあ、引き続き練っていこうと思います、は
い、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、おメール本当に、
はい、はい、ありがとうございます、
引き続きまたください、メールありがとうございますじゃあ行きましょうかね、
はい、
あもう17分ぐらい、はい、では行きます、
参りましょう、
誰も知らない、知られちゃいけない、ドラマンどころが誰なのか、
何も言えない、話しちゃいけない、ドラマンどころが誰なのか、
人の世に愛がある、
人の世に夢がある、この美しいものを守りたいだけ、
今日もどこかで
ドラマンどころ、今日もどこかでドラマンどころ、開門、
よいしょ、
はい、ということでございましてね
なんかね、美しい、やっぱ星をって言っちゃうんだよな、うん、あれは なんでしょう、やっぱりこうウルトラの血がやっぱり流れてるのかな、
まあそうでしょうねおそらく警備隊なんじゃないですか、ね、あなたも
ねえ、
ウルトラの血
ウルトラの血だろうな、これはな、
そうでしょう、
うん、まあ、というわけで今日はドラマンどころ久しぶりですね、は
い、やってまいりました、
はい、
ということでですね、ドラマンどころのコーナーでは、我々が何かしらの、まあ、ドラマやテレビシリーズをウォッチいたしまして、
うん、
このドラマンどころの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決裁を下させていただこうというドラマだ話コーナーでございます、
はい、
今週は
リハーサルネイさんのやりすぎ予行演習、
コメディアンのネイサン・フィールダー制作総指揮、一世一代の重要イベントをリハーサルするリアリティショーを作る渦中で、演技と感情の因果を解き明かそうとする不条理モキュメンタリー風コメディ、
なるほどなるほど、
うん、
いいですね、短いですね、だいぶね、
短い、でもなんか割とバシッと
バシッと、ね、
内容がまとまってる感じですけど、
うんうん、確かに確かに、
うん、
これはですね、まあ HBO でアメリカで放送されてまして、はい、ということは日本では U-NEXT で見れるんですけども、はいはい、なんか多分サクセッション見てたからかな、なんか おすすめの中かみたいなやつ出てきて、
あーそう、
そうちょっと見てみたらやべえなと思ってさ、
いやーちょっとね、
うん、やべえこれもし見てよっつってこう、うんうん、ね、今日見てもらったんですけど、
まあ、先ほどちょっとねここ部屋を暗くしてですね
暗くして
iPad で見てたんですよ、そしたら、まあ、あの別の人がねちょっとこう入ってきて このものを撮っていったんですよね、なんか何をしてるんだろうなというような顔をされながら
何を見ているかやろと、
いやでも面白かったですね、
いや面白いですよね、
うん、
なんというかまあとりあえず今ワンシーズンだけやってるのかな、
はいはいはい、
で6話ぐらいなんですけど、うん、僕最初見てるときさ、うん、これなんか本当にリアリティショーなんだろうなと思って見てたんだけど、うんうんうん、これエンドロールでリッテンバイってこのコメディアンの人の名前が出てきたんで、うん、はいはい、あ、脚本あるってことはまあちょっとこう創作というか、うん、フィクションの要素もあるんだろうなと思って、
そうだろうと思いますよ、う
ん、結構ね、モキュメンタリーというか、うん、な感じなんだろうなっていう、まあでも割とそこはあんまりこの映画のなんかリア本当かどうかみたいなことが割と二の次でして、
そうそう、あんまり大事なとこじゃないですよね、
そうそうそう、まあ、投げかけてるものが結構面白いというか、
うん、そうそうそうそうそう、う
ん、で、まあ、なんていうか、彼は、まあ、一応この映画、そのリハーサルの中の設定ではですね、まあ、人生の中にまあいくつかこう一大な、まあ、大きい出来事があると。
ありますよね。
でそれに向かって、まあ、基本的にはその、うん、土壇場で、
はい、
いきなりその場当たり的に対応しないといけないんだけども、うん、リハーサルすることができたら最善の結果を導けるんじゃないかという、うん、
はいはい、
まあ、彼のですね、そういう、まあ、心情というか、
うん、
に基づいて一般の方から、うん、それぞれの、まあ、状況というかですね、まあ、ちょっとなんかこうこういう番組をやるけど、
はいはい、
ちょっとこういうことで悩んでるんだよねみたいな、
うん、
こういうことがあるからリハーサルしておきたいみたいな人、
うん、
いませんかみたいな投げかけ でこの1話ではですね、友人にとある嘘をついているという人が、うん、まあ出てくるわけなんですけど、
はいはい、
で彼は、まあ、教師だったっけな、先生の確か 職業だったと思うんですけど、
うん、
周りの友人たちに引率であるという嘘をついていると、
はいはい、
で彼はそう守備でトリビアクイズみたいな、うん、なんかよくあるじゃないですかアメリカでね、うん、ああいうクイズ大会みたいな、
ね、
まあ、日本でもあるのかもしれないけどなんかバーとかでやってるイメージあんまないですよね、
いやなんか行ってみたいなと思った、
ね、
トリビアクイズバー、
うんうん
うん、
でまあ、ああいうそのトリビアクイズ の, そのまあ仲間の集まりでですね、
はい、
まあ、みんなやっぱこう頭がいい人が多いからということなのか、うん、ちょっと見栄を張りたくてつい行ってしまったと、
は
い、
うん、
で言ってしまったがためにその引率の資格がある人の職業とかをすごくこう今転職中なんだけども、
はいはい、
すごい紹介されてちょっと心が痛いと、
うん、
っていうことで言いたいんだけど一人ちょっとこう怒らせると面倒くさい人がいるから、
うん、
ちょっとその人に打ち明ける前に練習しておきたいみたいな感じでね、
はいはいはい、
こう申し込んでくるんですよね、
うん、
ということで、まあ、このネイサン・フィルダーというコメディアンがですね、うん、会いに行くところから始まるんですけど、
はい、
なんと彼がそもそもその人と会って話をするということをネイさん自体が非常に、まあ、やばいやつというかですねちょっとサイコパスに見えるんですけど、
はい、
別 の, スタッフをですね一回、まあ、ガス漏れ工事に来ましたっていう口実で、
はい
はい、3D スキャン部屋させて、
うん、
まんま同じセットをその人の家まんま同じセットを作ってその中に俳優その人の役の俳優を立てて会話するというシミュレーションをやってきましたという、
いやそうなんです、それを途中で明かすまあ冒頭でさ明かすわけですよね、そのだから依頼人にまあパッと見ればさ依頼人のところにそのネイさんが行ってさ話を聞いてるんじゃないかと思えなくもない、まあ後で種明かしをされてみればなんか妙な編集だったしなんか確かにおかしかったんだってのは分かるんだけど、なんかそれを明かされた瞬間にさなんかゾワッとすん
だよ、怖っていうね、そう
マジでっていう
引いてるしね相手も、
うんうん、
キモって思うよね、
そうそうそうそうそうそう
そうそう、ここまでの会話すごいスムーズで笑いもあったし今いい感じだよねみたいな、
はいはい、
まあ、言葉で切り出すんですよねっていうのも僕がリハーサルをしてきたからなんだという、
うん、
そういう結論に彼は持っていくわけですけど、
はいはい、
何かを同時に失っていて、
うん、そうなんですよそうなんですよ、だからさなんか場がさ、
うん、
微妙に沈んでんだよねずっと最初の方特にさ
そうなんですよ、
なんかこう心を開いてもらおうとして、うん、そういうリハーサルをしてやっているんだというまあ感じで、
うんうん、
姉さんは依頼人に向き合ってる、
うんうん、
でほらなんか一緒に旅行に
そう
行ったりとかする、
打ち解けるためにね、
うん、
なんか射撃の、
はいはいはい、
射撃に行くんですよね、なんかクレーン射撃みたいな、
そうそ
うそう、
うん、
だけど相手の弾は抜いてあるんだよね、
そうなんか空砲でその音だけ鳴る
そうそうそうそう、
だからいつい どんだけ打っても当たらんのよ、
う
ん、
そうそう、2人とも下手だねみたいな感じでつながろうとしてるんだよね、
やべえよね、
やべえやつなんだよね、うんうん、そのなんか根回しをえらいやるみたいな、
そうそうそうそうそう。
だけど本当悪気はなくてですね、まあちょっとなんだろうな、ちょっとその辺のこうちょっとこう感覚を喪失してる感じの なんて言ったらいいんだろうな、ちょっと変なやつのキャラをやってるじゃないですか、明らかに
やってるんだよ、
うんうん、そのねえ、なんか まあサイコパスというか、
なんだろうね、うん、あれをどういう風に表現したらいいかわからないんだけども、
わからないんだけどね、
なんかまあどう考えても例えばさ、その、うん、リハーサルをしてますと言ってるんだけども、うん、その他のこうやり取りとかもさ、
うん、
なんかやっぱりもうちょっと、うん、あのこの仕事に適任おるやろみたいなあんま向いてない感じで行くっていうかさ、うん、に見える、まあ後から考えるとそうでもないんだけど、
うんうん、
だし、なんていうかな、こう心を本当に開いて距離を詰めていく気があるようには見えない、うん、まあだからさ、うん、記憶になんかこう蘇ってくるのは、うんうん、ネットフリックスでやってるクイアアイのさ、
うんうん、
ファブファイブたちのことを思うわけですよ、
は
いはいはい、
うんうん、
であれと比べていくと、うん、まあ、真逆の
そうそうそうそう真逆なんですよ
ね、
なんかねちょっと話すにもねすごいあの会話の選択肢みたいなのをこうフローチャートで作っててこれにイエスだったら次こう言うみたいなさ、なんかこうちょっと機械的なというかですね、はいはいはいはい、まあ、ちょっとこうなんていうかな、まあ、なんていうんですかねこう、まあ、その最前提を、
うん、
そのにあの人生のビッグイベント一大事で打つために、
うん、
彼はちょっとそんなことを ね なってるわけなんですけど、
プログラム中毒みたいな感じがしますよ、
そうそうそうそう感じでね、でまあその感じのさ、その依頼人が相談しに来たい、あの、うん、そのちょっと怒らせると厄介だって言ってる人にも別の役者を使って、
はいはい、
っていうのもその役者さんがその人の真似を完璧にして、うん、その、相談者がその役者とうまいことこうシミュレーションの質を上げるために、
うん、
さらにその人のコピーをさせるんよね、
そうそうそうそうそう、
そのために使いに行ったりとか、
なんだっけ、架空の取材みたいな、その相手がさ、
そうそうそう、
依頼人が告白、あのその嘘を告白したい相手っていうのが、
うん、
なんかフリーのライターみたいなのやってるから、
うんうん、
なんか取材依頼して、
うん、
で取材対象をこっちで用意して、
うんうん、
でそれをその演じるはずの俳優にして、
うん、
コピーさす、
そうコピーさすっていうあのね、あの非常にね、まあやりたいことはすごく何て言うかな、手助けしたいということに対しては全く曇りがないと思うんですけど、うん、その過程でめちゃくちゃ騙してるんですよね、人を。
いやそうなんですよだから本当にさっき牛さん言ったけど、うん、本当に失ってるものが多い
そうそうそういやでね、そうそう、でそのまあ本番のその扉クイズを開催するバーがあって、
はい、
行きつけのそこにも行って、まあ、それとさ本当にもうそっくりのセットというか、
うん、
なんかでかい倉庫の中にさ、なんかバー一軒立ってるぐらいのさ、
はいはいはい、
もうあの外装から完璧に仕上げて、
うん、
まあ、そこにですね相談者が来店するところから始まり、うん、最初何ドリンク頼んでどうするみたいな、
うん、
でどこ、このテーブルがどこにあってどこに席に座るとかさ、
はいはい、
もう細かくシミュレーションして、
うん、
で走行してるとそのね、その人をコピーしたあの 女優さんが入ってきて、
うん、
席に座り会話を始めてみたいな、
うんうん、
でまあシミュレーションするわけですけど、その横でさパソコン開いてこうずっと横で見てんだよね。
いやそう、あのさ何あの背中がさあのベルトがバッてそうバッテンになる、
なってる
なんかバンドみたいのつけて、
そうそう、
その
何ていうんですかね、あの腹ぐらいでさ、
うんうん、
なんかこう机ができるやつあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれをね、
あのあれでクイズのアナウンサーがさ使ってるようなやつだよ。
最近あんま見ないやつね、
見ないけどね、
うん、昔あったようなあそこにパソコンを置いてね、
うん、
立ってね、そのすぐ呼ばそこで見てるんですよ。
そうそう、でマップ作ってんだよね、ずっとこう、うん、あの
そうそうそう、
パソコン上でさ、でね、チャートをずっと作っていって、
うんうん、
イエス
そうそうそう
ノー、
うん、
みたいのをこう
こうやっていって、
うん、
でまあそうですね、でただまあそこでちょっと問題が発生して、クイズもまあ途中でやるわけなんですよね、うん、トリビアクイズも、
はい、
なんだけどトリビアクイズ入ってくるとやっぱその人にプライドがあるから、
うん、
クイズで負けたくはないんですよね。
あ、そうそう
そう、クイズもちゃんと答えたいと、でクイズにちゃんと答えられないんだったらこれはやらないみたいな、
うん、
なったから、もう参ったなということで、うん、その事前にですね、
はい、
なんとそのトリビア実際のそのバーに行って、その当日出る問題をまあ裏で入手してですね、
はいはいはい、
でそれをなんか あの生活のいろんなところで、うん、あの刷り込んで答えを刷り込んでいくっていうことを、ね、いや
そ
う
あれさ俺めちゃくちゃあのシーン面白かったと思うんだけど、うんうん、そのバーに行ってさ、うん自分がそういう人気ブロガーのふりをして、うんうん、その主催イベントをなんかオンラインで見れるようになんか動画を撮らせてもらってその動画で出てきた問題っていうのをピックアップしていくっていうさ、はいはいはいはい、手法だったじゃないですか、うんうん、何が面白いって、うん、あの時の格好なんかバケツハットみたいなの被ってさなんかさ人気ブロガーのイメージって来れないやと思って
確かにね
あれがめちゃくちゃ面白くてでちょっとこうチェックかストライプみたいな大きめのパンツを履いてですね上にシャツを着てさバケツハット被ってるわけじゃないですかブロガーってこういう感じなんやまあ分かんないそういうあるのかもしれない
あるのかもしれないけどね
かもしれないけどそれでさ入手してもう まあもうだいぶだからちょこちょこさこう荒さは目立ってくるからまあまあまあなんかそんなにこれをこうドキュメンタリーみたいな感じで見なくていいコメディで見ていいんだなってことは分かってくるんだけどそれをさ伝えるんだよねその散歩に行こうっつって毎日でその中で仕込みの役者がいて なんだっけ世界で一番高いビルはさあのなんとかハリファだみたいなさこととかを言うために工事現場を通ってさなんかああとかって大きなビルだなみたいな感じでその姉さんが話しかけたらいやいやみたいな なんとかハリファにはかなわないよみたいなんなんとかハリファって聞き返して世界一高いビルだよっていう会話をするっていう散歩の中にさもう答えを埋め込んでいくんだよね
しかもめちゃめちゃ不自然っていう
不自然
そうでそれでさその中の一つで出てきたのがリカンベントですよ
いやそうなのよ
そう この前言ったあの2回前かな
寝そべり自転車ですね
そうそうそう、はい、あの後ろに傾く傾いて乗る自転車がリカンベント、はいはいはい、あれが出てきましたね、
出てきましたもうびっくりしたしかもさその流れの初っ端に出てきたでしょあれ
そう一発目がね
ここで笑ったもんねうわーって言って
リカンベントやんってね僕なんかシンクロニシティみたいなのちょっと感じましたけど
感じましたよね本当に
そうまあ、そんな困難を経て、うんまあ、本番に臨むわけですけど、なかなかね、まあまあうまくいくんですよね、うんまあ、当然問題も大体答えられるし、うん、で、まあ、肝心の相手も、うん、その取り乱したりせずにですね、はいはいはい、早く行ってくれればよかったのにみたいな感じでね、うんうん、こうすっと受け入れてくれて、
う
ん、
そうそうい
い感じだなと思ったら、でまあ終わるかと思いきやですね、うんまあ、やっぱりちゃんと言わないといけないことでまあ、実は答えはもうあの刷り込んでおいたんだよね君にと、うん、いうことをまあ明かして
クイズの答えをね、
うん、
クイズの答えを、 ね明かすんですよ
明かしたですね、まあ、それで本当にもう憤慨して彼が、うん、憤慨してというか取り乱しはしないですけど、うん、冷静に切れていて
そうそうそう
でもう明らかに何か一つ信頼を完全に失ってしまったということ形で第1話は終わるんですけども、うん、
君は最悪だっつってね言われるんだよね本当でそれに対してさ、うんなんかうんって黙ってさ、うん、なんか僕はあんま人褒めないんだけど、うん、君はいい人だみたいな
そうい
うことだよみたいな感じでさ締めてくっていう
スーッと終わっていくっていう
ね
なんだこれみたいな
すごいもの見たなって感じしたよ ね、うん、
いやそうなんですよまずやっぱりそのリハーサルをするため その金のかけ方がえらいやばいというのが一つ単純に一つスペクタクルですねこれはね
なんか掘ったて小屋作るんだったらあれだけどさ、うん、バー作るのやばいよね
バー作るのやばいまんま一緒だからさ
で椅子とかも全部さ揃えてさ、
うんうん、そう椅子とか
うそやろうと思って
でねその最初はその、まあ、直接話すその相手役と、はいはい、その相談者と二人だけだけどさだんだんその、うん当日の様子に近づけていくために、うん、あの他にいるさギャラリーというか、はいはい、他に来てる参加者たちの役者たちもバーって揃えてさ、うん、本当にすごいなんか雰囲なんていうかなリアルな雰囲気をどんどん作っていくというかもあるし、ね、いやなんかそういうなんかスペクタクル味もあるし、うん、あとはなんかこう非常におかしなことが ここに起きているということを、ねはいはいはい、ずっとやっぱ 見るというか
そうですよね
なんか延々ととにかくそのリハーサル1回とかじゃなくて多分なんか20回とか多分そんぐらいやってるんですよねいや
ねそうそうそう何回投資を13回とかっていう
投資を
ねだから細かい取り出し稽古はね結構持ってやってると思うんですけどその演出よかったねあのずっとそれを映すんじゃなくて、うんうん、コマを映しながらさドアが さ、はいはいはい、ドアから、まあ、バーにドアから入っていくんでバンって閉まるっていうのをずっとこうカットしてやっていくっていうなんかリズムがそこでできていて、うんうんうん、あなんか本番に向かって準備していってるんだなっていう、うんうん、なんか こっちもさ、うんうん、なんかいろいろもう分かってきてるんだけど、うんうん、ちょっと楽しくなってくるみたいなさ、うんうん、もう本当に
そうそうあの入店していくところがねそうそうそう何回も繰り返し、うんうん、あめっちゃやったんやなっていうね
そうなんだよね
感じなんだけどいやなかなか普通に僕は結構あのコメディとしてこうやべえなっていうのなんか変な笑いがねいろんな時にどこで起きてしまってめっちゃ面白かったし
面白かったね
でこれ僕あの6全6話あるんですよね
はいはい
あまあまあまあうん全6話って今5話ぐらいまで見てるんですけどまあなかなかやっぱこう面白いあの展開というか
あそうですか
やっぱりあの一つはやっぱこうネイさん自身があのリハーサルのやっぱリハーサルでもあるというか、うんうん、彼がいろいろ勉強していく過程というか、はいはいはい、彼の学びの過程であった実はという
へ、
まあ、観点が一つあって
なるほど、
まあ、っていうのもあるしやっぱ単純にこうあのモキュメンタリーとしてめちゃくちゃおもろいっていう、はいはい、
おもろいっすね、
うん、
でまあさっきさ不条理あのモキュメンタリー風コメディみたいな文章を読みましたけど確かにその不条理さみたいなものは感じなくはないんですが、
うんうん、
なんか俺結構ね優しさも結構感じて
そう
そこがねなんか、うん、あすごいなと思って、まあ、例えばさ、うん、まあなんかいろんな切り口からこれはいけると思うけど、
うん、
その彼その依頼人がさ、うん、悩んでいること、
うんうん、
その、まあ、学歴を仲間に意地張って引率って言っちゃった、
うんうん
で人によってはさ、うんうん、それ何が問題なの、うん、って思ったりするかもしれないし、
うん、
あとその友達の一人が、
うん、
言ったらもうブチ切れるかもしれないみたいな、
うん
うん、そんなって思う人もいるかもしれないじゃないですか、
うんうん、
でそこになんかそういう態度を取るんではなくて、うんうん、それはその人の悩みとか、うんうんうん、受け取り方であるっていう前提にして、
うんうん、
でやることを全力でやるという失礼になってることとかをさ、うんうんうん、これ結構大事なことやなと思って、うん
うん、
これ、
うんうんうん、いや本当本
当まあもちろんそこも含めて作ってるんだろうと思った時にさ、うんうん、なんかそういうメッセージ、
うんうん、
なんか一つ一つのトピックみたいなところにこう寄り道しながら話を進めていくみたいなことじゃない、
うんうん、
その人との接し方みたいなものがあると、うんうん、まあ、それもあってこうなんか人間味が失われてる感じもしなくはないんだけど
うん、うん、
まあまあまあとかさ
そうい
うとこも結構優しいなと思いましたけどね、
うん、
僕はね
そうなんですよね、
うん、
基本本当に結構彼は善意でやっていて、
うん、
で善意で、全力投球してるだけなんですよね、うんの結果その、まあ、そのクイズでそしたら勝たせてあげなきゃっていうことで、はいはい、そのね、あの答えをすり込んだりとか
そうい
うことになるんですけど、
う
ん、彼の基本ベースにあるのは善意なんですよね
そうだからさあれさ、うん、もう告白を嘘の告白をしたいって言ってるのに、
うん、
いやなんか嘘とクイズは 50-50 だとか言ったらさ、
うんうん、
もうやめてしまえと思うところをですねやっぱ解決策出していくっていうさ、
うんうんうん、
すげえなと思う
そうなんですよね、
うんうん、
そうそう結構そのひどいひどい言ってきましたけどでもなんかねなんていうかなそう優しいんですよね
そうなんですよ、
うん、めっちゃ優しいと思うなんかそうだからね2話目までそのロアク的な、
うん、
あのドラマでは決してなくて
あそうですね、
うんうんうんうん、なんか善意の空回りを見ているという感じがちょっとするというか、うんまあ、そこがおかしいところでもあるし
まあそうですよね、
うん、なんかねで結構これなんか1話それで終わるじゃないですか、
はいはい、
僕結構各話もう単話完結の話になっていくのかと思ったんだけど2話からはあの子育てをしたい子育てのリハーサルをしたいっていう女性が出てくるんですよ。で結構これが主軸になっていってで彼女はですね、まあ、キリスト教原理主義者で、
うん、
なのでその結婚するまで、まあ、あの性的関係は持たないと
あなるほどなるほど
持たないし、はいはいまあ、もちろんなんていうかな、まあ、結婚してその子供を持ちたいんだけども、はいはい、ただリハーサルしておきたいと
なるほどね、
まあ、なんかね分かるような気もするというか、
はいはいはいはい、
もう感じですけどで、ただその赤ちゃんの子育てのリハーサルではなくて、うん、子育てのリハーサルなんですよ全般の
あそう
なんで、0歳から18歳ぐらいまでの間の子育てのことを言うんですよね
へ
でこれをどうするかというと2週間3週間ぐらいだったかな、
うん
で3歳ずつ年が上がっていくんですよ子供の
なるほどね。
そうこれちょっと話していいですか。
いいですよ、いいですよ。
いいですか。で、で赤ちゃんとか確か働その子役として働けるんだけど
はい、はい、
そのまあ組合的にというかあんま法律でその労働時間みたいなのがあると、うん、
はいはい、
なんでこうで完全にまあもちろんさ親としてもさ24時間預け、うん、とか何な3週間預けっぱなしとか嫌じゃないですか。
嫌だね。
なんで、で時間4時間ぐらいいいのかな1日、
うんうんうん、
なんで4時間預けたら、4時間ごとに、
うん、
多分4人ぐらい赤ちゃんがいて控えの赤ちゃん変わるんですよ、でそれをしかもあの見られないように例えば買い物に行きましたと、
うん、
赤ちゃん連れて買い物に行きましたでちょっとこうあの後ろのさあれ開けてトランク開けて荷物入れてる時にちょっとその瞬間目離してるじゃないですか、うん、その時にこうスッて赤ちゃんをスタッフ入れ替えたりとかしてその繋ぐんですよ。
怖っ。
で夜中は何かあっちゃいけないのであの AI 赤ちゃんみたいなロボットをですねその寝かしてでただ AI 赤ちゃんロボット赤ちゃんなんだけど人間があの遠隔操作していて別の本物の赤ちゃんを監視カメラでこうモニターしててその赤ちゃんが泣いたタイミングで泣いたボタンを押すみたいななんでこうその赤ちゃんのバイオリズムをコピーするみたいな
アホや
もう人間がやってるんですけどでしかもそいつがなんか夜型だとか言って俺は夜型だとかっつって応募してくるんだけど、
はいはい、
なんか毎2日連続夜になったら寝ててで姉さんが君夜型なんじゃなかったのみたいな、うん、そのすぐクビにするとかじゃなくて、うん、あの一緒にねあの彼もそこそのそばにあの立ち会ってほら赤ちゃん泣いて押して押してみたいな感じでやる姿が映るんですけど
めちゃくちゃおもろい
めちゃくちゃおもろいっていうねのがパートが始まってい って、
はいはいはい、
でそれが結構主軸になっていきつつ、うん、他のその相談者の、
うん、
なんていうかなあのお悩みというか、
はいはいはい、
今度僕はこれをリハーサルしたいなみたいなのも混ざっていくみたいな感じになっていってて、うん、
なるほどね。
そうそうそう、
すげえなあれ。てそうか、俺もてっきり1話完結かと思ってた、
ね、うんうん、だから2話でさあ今回この話かと思ったら終わんなかったからあこれ続くんやと思ってそういう展開になっていってましたね。
すげ
え、うん、
めちゃくちゃ面白いじゃない。そうそう、ちょっと続き見たいな、
うん、ぜひぜひ。これもねしかも結構短いんですよね。
40分ぐらい、
ね、そう40分1話がね40分ぐらいで、うん、結構その後30分とか、
あそう
全然短くて
へ
ポンポンいくから本当見やすいし、あ
いいですね、見やすいね、
うん、うんうん、
なんと
面白いですよ。
いやでもさなんかこういう企画はさ、
うん、
テレビ局じゃないとできんね。
そうね、
お金もすごいかかってるし、
うん、
時間もかかってるし、
うんうん、
のいわゆるその撮影編集みたいなことのさ、
うんうん、
だけではない何かが、
うんうん、
まあこれはそのよしあしあるのかもしれないんだけど、
うん、
いやなんかこういうの見なんか見たいな、なんか日本のテレビ局もまあちょっとお金もだいぶなくなってきてるかもしれないけど、
うんうん、
でこういうの見たいな。
やっぱりこうすごいコメディアンの切り口だなと思いますよね。
ね、
なんかね、
そう、それはそう、
うん、この企画が
でちゃんとそういう人が制作組織をしてということになってるわけ
で、うん、そうそうそうそう、
うん、
いやーなんかやっぱねすごい。でこのなんかネイサン・フィールダーって人ちょっと全然知らなかったので調べたら、まあ、あのセス・ローゲン、あのフェイブルマンズのあれですね、
はいはい、
あのおじさん役というか、はいはい、お父さんの友達役ねの人とかをあなんかそのグループだったりとかするみたいで、うん、
あじゃあもう本当
高校時代に所属していたコメディグループがセス・ローゲンがいた
と。へえ、コメディグループみたいなのがあるのね。
なんかねあるなんかちょこちょ僕もよくあんまり分かんないですけどなんかたまに見ますねそういうのね。
またね全然そのコメディの文化が違いますから、うん、興味深いよね。
興味深い、
うん、
でやっぱこれ結構あの本国でも割とヒットしてるみたい で、
うん
でどうもなんか結構最近その町山さんとか、
はいはい、
なんか紹介してたりとかするみたいなんで、
あそうですか、
結構、うん、もしかしたら僕は知らなかったけどなんか知名度は日本でも結構じわじわ上がってきてるのかなと思いますけど、うん、
なるほどなるほど、
うんうん、なんか調べてみたらねいろいろ名前出てきたので記事とかも、
いいな。
でどうもシーズン2も制作決定みたいな話、
あそうですか
みたいなんで、
すご
っ、うんうん、これぜひね、ぜひ皆さんUNEXT に、
まあそうですね、ちょっとまだUNEXT 入ってませんよみたいな、うん、ちょっと見にくい方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
はい、
まあいいですよ。
うん、UNEXT ねいいっすよね、
うん、
そうユネクス入ったらぜひ、まあ個人的にはまずサクセッションを一番おすすめですけども、
うんはいはい、
サクセッションとこのリハーサル、
うん、
ついでちょっとおすすめかな HBO で。
そうですね、
ちょっと面白いですねこれね。
いやいいね、
うん、いやぜひね はい、ウォッチしていただければと思いますけど。
じゃあもうこれはもう今日は間違いなく、は
い、いきましょうかね。
参りましょう。
はい、
決済。はい、
はいはいはい、
ということでございましてね、うん、まあ、なかなかユーモラスなものを見させていただきました。
はい、
はい、皆さんぜひご覧くださいよ。まあ、こういうのなんかもっと見たいな。
そうですね、
うん、
うん、
ですな、
うんうん、
はい、ということで参りましょう。
はい、
今日の英単語
よいしょ。
今日の英単語
よいしょ。
このコーナーでは毎週インターネット上をゴロゴロゴロゴロ転がっている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう。
はい、
そんな英単語学習コーナーでございます。
おっしゃ。
今週はですね、
うん、
これはわかるだろう。
なんだ、
すごいよ。
はい、
オファ
ー、オファーオファー来た。これ実は皆さん、我々収録のたびに使ってる言葉なんですよね。
そうなんですよ。
まあ、ちょっとね、一本吸いこうかみたいな形で我々は使ってますけど、
はいはい、
申し出ですね。
おお、
違うの。このまま、このまま怖。
まあ正解です。
あ、まあね、
そうです。
まあまあまあまあ、
まあ申し出、まあ申し出る、提供する、うん、差し出す、
うんうん、
あとはなんか売りに出すとか、
うんうん、
そういうのもありますね、
うんうん、
提示するとか。
そうです、
まあ、そういう意味でございまして、まあ、我々非常にもうこれもう馴染みのある、
はい、非常に多様しております、
問題でございますからね、うん、まあそれは分かるだろうということで、今日はですねもう一問。
何
これも簡単です。
簡単、
はい、いきますよ、
はい、
エクイプメント。
エクイプメント、これ2番目なんですか。
2番目です。
あ、装備。
お、正解です。
はい、
素晴らしい。
まあゲーマーなら ね、
ね、そうですよ、ちょ
っとね聞いたことある言葉なんじゃないかなと。
まあ準備装備設備、
うん、
機器機材、
うんうん、
知識とか、
ほう、
素養みたいな意味があるんだ。そう、仕事に必要なもの、
ね、特
に
あははは
の、まあだから装備ですよ。
あ、まあ、備えてあるものというか、はい、なるほどね。
ということで、2つの、単語をリピートアフターミ
ー。 OK。
オファ
ー、オファ
ー、エクイプメント、
エクイプメント、
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 オファ
ー、オファー。
One more time, okay?
Okay.
Equipment.
Equipment.
Offer.
Offer.
さあ、初めての2問はちょっとい
いですね。なんかね、このコーナーで初めてなんか今初めて使う回路があった今頭の中に。
そうよね。こうね、どっちが先に来るかもわからなくなってきて、
そうそうそうそう、ドキドキが、ありましたけど。
これはまあサスペンス。
サスペンス。持続するもの。
そうですよ。
感じましたよ今、
はい。
なるほどね。
はい。
いやいやいやいや、まあ、そんな感じですけどね。
はいはいはい。
まあまあリハーサルちょっと本当見てほしい。
そうですね。
結構ね、やっぱそのアメリカ、キリスト教原理主義者っていうものが出てくることで、うん、もう一歩このテーマが深まる感じがあるので、
な
るほどね、うんうん、
ほんとギリギリのところをどんどんどんどん押し広げていくよね、そのなんかラインをさ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
すごいね。
で、森崎さん言った通り、この人ほんとジャッジしないんですよ。
あ、
だからそれも含めて、
なるほど、
うんうん、
すげーな。
ただ疑問とかをちょっとぶつけたりはするんだけど、
はいはいはいはい、はい、
うんうん、何かこう強制的にさせたりとか、うんうん、そういうことはしないんですよ、
ね、なるほどね、すげーな。
お、面白いっすよ。まあまあそんなこともありますけども、
はい、
我々は順調にダンサードを進んでおりまして、
もう振り付けに入りましたね。
ねえ、
うん、
とうとうね、動画を見返して、
はい、
自分の振り付けを見返しまくってますけどね。
ニヤニヤしております。
はい、さよなら。
さよなら。